その信仰に倣う。悲痛な事態を耐え抜いた女性。マリアは言葉が出ないほどひどく苦悩し、がっくり膝をつきました。耳には息子が何時間も激痛に耐えた最後の叫び声がまだ残っています。真昼だというのに空が暗くなっています。そして今度は地が激しく振動しました。マリアにとってはイエス・キリストの死を誰よりもエホバご自身が深く悲しみ、それを世に知らせておられるように思えたことでしょう。そのゴルゴタ、つまりドクロの場所で、垂れ込めていた闇が晴れて日が差してきても、マリアは息子のことで嘆き悲しんでいます。様々な思い出が蘇ってきます。その一つは、33年ほど前に夫のヨセフと共に、自分たちの大事な赤ちゃんをエルサレムの神殿で捧げた時のことでしょう。シメオンという老人が霊感のもとに、イエスに対して大いなることを予告しましたが、いつの日か、マリアが長い剣で貫かれるかのような気持ちになるとも言ったのです。マリアは今こうした悲劇を経験して初めてその言葉通りになったことを痛感しました。死別の中で最も痛ましいのは我が子の死であると言われてきました。死は恐ろしい敵であり、後に残された人は剣で差し通されたかのような苦痛を強いられます。人はそのような苦痛を耐え抜くことができるのでしょうか。マリアの生涯、特にイエスが宣教奉仕を始めた時から死を遂げた時までと、そのすぐ後のことに関する記録から、悲痛な事態を耐え抜くのに助けとなった信仰について多くのことを学べます。彼があなた方に言うことは何でもしてください。イエスの死の3年半前のことを思い起こしましょう。マリアは変化の時が来ているのを感じていました。ナザレという小さな町でも人々はバプテストのヨハネについて、また悔い改めを進める心の躍るその言葉について話しています。マリアは長男イエスがその知らせを合図とみなしたことに気づきました。いよいよイエスの宣教奉仕が始まるのです。マリアとその家族にとってイエスがいなくなると生活が大きく変わることになります。なぜでしょうか。マリアの夫ヨセフはすでに亡くなっていたと思われます。そうであれば、マリアは死別の悲しみを知っていたことになります。脚注。ヨセフのことは福音書の中でイエスが12歳だった時の出来事に関する記述にありますが、その後はイエスの母と弟や妹しか出てきません。イエスは一回、マリアの息子と呼ばれており、ヨセフには言及されていません。脚注終わり。その時点でイエスは、あの大工の息子としてだけでなく、大工としても知られていました。父親の家業を引き継いで、一家の稼ぎ手としての役割を果たしており、家族には自分の少なくとも6人の弟や妹が含まれていたようです。マタイ13章55、56節。脚注。ヨセフはイエスの実の父親ではなかったので、それら弟や妹は厳密に言えばイエスの異父兄弟でした。脚注終わり。イエスが次男であったと思われるヤコブを、その仕事ができるように訓練していたとしても、長男が家を出ることは家族にとって痛手となります。マリアはすでに重荷を担っていたので、こうした事態の変化を受け入れがたく感じたでしょうか。それはわかりませんが、もっと重要な次の点について思い巡らしてみる必要があります。ナザレのイエスが待望のメシア、つまりキリストとなった時、マリアはどう反応したか。という点です。これについては聖書の記述からいくらかのことがわかります。イエスはヨハネのもとに行ってバプテスマを受け、その時に神の油注がれたもの、すなわちメシアとなりました。その後、自分の弟子を選び始めました。なすべき務めは急を要しましたが、家族や友人たちと楽しい時も過ごしました。母親と弟子たち、および実の弟たちと一緒に カナという町での婚宴に出かけました。カナはナザレから13キロほど先の丘の頂にあったと思われます。その宴会の最中に、マリアはある問題に気づきました。新郎新婦の身内の人たちが慌てたように見つめ合い、緊迫した感じでひそひそ話をしているのを目にしたのかもしれません。ぶどう酒を切らしたのです。当時のその国では、しきたり通りのもてなしができなければ、それは家族にとって恥ずかしいことであり、宴が台無しになります。マリアは気の毒に思ってイエスの方を向き、こう言います。彼らにはぶどう酒がありません。何を期待したのでしょうか。想像するしかありませんが、マリアはイエスが偉業をなす偉大なものであることを知っていました。それで偉業をその時に始めるよう望んだのかもしれません。事実上、息子よ、何とかしてください、と言ったのです。そしてイエスの反応に驚いたに違いありません。夫人よ、私はあなたとどんな関わりがあるのでしょうか、と言われたからです。誤解されてはきましたが、その言葉に不敬なところはありません。とはいえ、優しい戒めであったことは確かです。マリアには、キリストの宣教奉仕に関して指図する権利はない、と言っていたのです。指示を与えるのは、天の父エホバだからです。マリアは、息子からの強制を受け入れました。察しの良い謙遜な女性だったからです。それで、宴会で給仕していた人たちに、彼があなた方に言うことは何でもしてください、とだけ言いました。自分がもはや息子に指図する立場にはなく、自分も他の人たちもイエスから指図を受けるべきなのだ、と理解したのです。イエスの方も、母親と同じように、この新婚夫婦に同情していることを示し、初めての奇跡を起こしました。水を上等のぶどう酒に変えたのです。その結果、弟子たちは彼に信仰を持ちました。マリアもイエスに信仰を置き、イエスを息子としてだけではなく、自分の主、また救い主として見るようになりました。今日、親である人たちは、マリアの信仰から多くのことを学べます。言うまでもなく、イエスに匹敵するような子を育てている人はいません。しかし親にとって、子供は不完全であっても大人になるので、その過渡期は難しい時となります。親は息子や娘を相変わらず子供扱いしがちですが、それはふさわしくないでしょう。成長過程にある子供を助けるには、信仰のある息子、あるいは娘が引き続き聖書の教えを当てはめてエホバの祝福を受けてゆくと心から信じ、その確信を言い表す必要があります。謙遜に信仰や確信を表明する親の言葉は、成長過程にある子供にとって大きな力となることでしょう。イエスは、その後の波乱に富む年月の間、マリアの与えてくれた支えを嬉しく思ったに違いありません。その兄弟たちは彼に信仰を働かせていなかった。福音書に、イエスの3年半にわたる宣教期間中のマリアのことはあまり記されていません。念頭に置きたいのは、マリアはやもめであり、しかも一人親で、家には年若い子供がまだいたと思われることです。そうであれば、国内各地で述べ伝えるイエスに付き添えなかったのも理解できることです。それでもマリアは引き続き、メシアについて学んだ霊的な事柄を思い巡らし、家族の習慣通り、地元の街道での集会に出席しました。そうだとすれば、イエスがナザレの街道で話をしたとき、マリアも聴衆の中にいたと考えられます。イエスがメシアに関する何世紀も前の予言が今自分に成就していると発表したとき、マリアにとって我が子のその言葉を聞くのはきっと胸の躍るようなことだったでしょう。しかし、息子イエスを同郷ナザレの人々が受け入れないのを見るのは辛いことだったに違いありません。人々はイエスを殺そうとさえしたのです。また、自分の他の息子たちがイエスに答え応じなかったのも辛いことでした。 ヨハネ7章5節を見ると、イエスの弟4人は母親と同じ信仰を持っていなかったということがわかります。その兄弟たちは彼に信仰を働かせていなかったのです。イエスの少なくとも2人はいた妹たちについては、聖書に何も記されていません。妹たちがどう反応したにせよ、マリアは宗教上の見解の違う者たちからなる家族に特有の心痛を経験しました。神の真理に対する忠節を守りながら、威圧的、また闘争的にならずに家族の心を勝ち得るよう、平衡を取る努力をしなければなりませんでした。ある時などは、イエスの弟たちをも含むと思われる親族が、出向いてイエスを捕まえようとしました。実のところ、彼は気が変になってしまったと言っていたのです。マルコ3章21-31節。もちろんマリアはそうは考えませんでしたが、息子たちと一緒に行きました。おそらく、皆が信仰を育むのに役立つ何かを学んでくれれば、と願ってのことでしょう。結果はどうだったでしょうか。イエスが人々の驚くような技を行ったり、素晴らしい真理を教えたりしていたのに、マリアの他の息子たちは依然として信じませんでした。マリアは憤りにも似た気持ちを抱いて、もう息子たちの心を動かすことなどできない、と考えたでしょうか。あなたの家族も未信者ですか？そうであれば、マリアの信仰から多くのことを学べます。マリアは親族内の未信者を見捨てたりせず、自分が喜びや心の平安を保てるのは信仰を抱いているからだということを彼らがわかるようにしました。そして同時に忠実な息子を支えて行きました。イエスがいなくなって寂しく感じ、自分や家族と一緒に家にいてくれたらいいのにと思うことがあったとしても、その感情を抑え、イエスを支え励ませることを特権とみなしました。あなたもお子さんが生活の中で神を第一にするよう力になることができますか？長い剣がまさにあなたの魂を貫くでしょう。イエスに対するマリアの信仰は報われたでしょうか？エホバは信仰に報いることを怠ったりされないので、マリアにも報いをお与えになったに違いありません。想像してみてください。マリアは息子イエスの話す事柄を聞いたり、イエスの推訓を直に聞いた人たちから報告を受けたりしたとき、どんな気持ちになったでしょうか。息子の話す例えに、その子がナザレで成長していた頃のことがいくらか反映されているのに気づいたでしょうか。女性が失った効果を見つけるために家中を掃くとか、パンを作るために粉を引くとか、灯火を灯して台の上に置く、といった話を聞いて、マリアはかつて自分がそのような日常の務めを果たしていた時に、幼いイエスがそばにいたのを思い起こしたでしょうか。また、イエスが自分の首輝は心地よく、荷は軽いというのを聞いて、昔の懐かしい日々を思い出したでしょうか。午後のひととき、ヨセフが若いイエスに、首輝を動物が追いやすいように作る方法を教えていたあの光景です。マリアは助け手としてきっと、メシアとなる息子を育てて教えるというエホバが与えてくださった特権を思い巡らし、深い満足を覚えたことでしょう。また、人間の教師の中で最も偉大な教えてイエスが、話の中で日常的なものや場面を取り上げて、深遠な教訓を語ったとき、マリアはその話に耳を傾けるという素晴らしい喜びを味わったに違いありません。それでもマリアは謙遜でした。息子のイエスも母親が称賛を受けるようにはしませんでした。まして、崇拝の対象となるようなことはしません。宣教奉仕中に、群衆の中のある女性が、あなたの母親は本当に幸せですと声を上げたとき、いいえ、むしろ神の言葉を聞いてそれを守っている人たちこそ幸いですと言いました。ルカ11章27-28節。また、群衆の中の幾人かがイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねています と言った時にも、信じた者たちこそ私の母と私の兄弟たちです、と言いました。マリアは感情を害することなく、イエスの意図、つまり霊的な絆は血のつながりよりはるかに重要である、ということを理解したに違いありません。マルコ3章32から35節。とはいえ、息子が苦しみの杭にかけられて恐ろしい死に方をするのを見た時のマリアの苦痛がどれほどのものであったか、言葉で表すことはできないでしょう。その処刑を目撃した使徒ヨハネは、後に自分の記した詳細な事柄の中に、厳しい試練の間、ずっとマリアもイエスの苦しみの杭のそばに立っていた、という意味深長な記述を含めました。忠節で愛情深い母マリアが、最後を遂げようとしている息子のそばを離れることなどありえません。イエスは母を見て、息をするのも声を出すのも苦しい中で話し、母の世話を愛する使徒ヨハネに依頼しました。イエスの実の弟たちはまだ信者ではなかったので、マリアをその誰にでもなく、自分の誠実な追随者に託したのです。そのようにして、信仰を抱く人が自分の身内のものを、特に霊的な必要に関して世話することがいかに重要かを示しました。ヨハネ19章25から27節。イエスがついに息を引き取った時、マリアはずっと以前に予告されていた苦痛、すなわち長い剣で貫かれるかのような痛みを経験しました。その悲嘆が私たちには推し量れないほどのものだとすれば、三日後にマリアが経験した喜びも、私たちの想像をはるかに超えるものであったに違いありません。マリアはあらゆる奇跡の中で最大の奇跡が起きたことを知らされました。イエスが復活したのです。マリアの喜びはさらに深まりました。イエスが後に、おそらく他に誰もいないところで、イフ兄弟のヤコブの前に姿を見せたからです。その再会に、ヤコブはもちろん、イエスの他のイフ兄弟たちも心を動かされました。彼らはイエスをキリストと信じるようになり、やがて母親と共にクリスチャンの集会に出席して、ひたすら祈りを続けました。使徒一章十四節。彼らのうちの二人、ヤコブとユダは、後に聖書の一部を書きました。マリアについて最後に述べられている箇所は、息子たちと一緒に集会に出席して祈っていた時のことです。マリアに関しては、いかにもふさわしい記録です。マリアは実に素晴らしい模範を残しました。信仰を持っていたので、悲痛な事態を耐え抜いて、最後には栄光ある報いを受けました。私たちも、その信仰に習うなら、この過酷な世界でどんな苦痛をこむろうとも耐えることができ、想像以上の大きな報いを受けることができるのです。記事の終わり。